こんにちは、のりぴです。30代女子の正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛の改革セラピストをしています。自分を変えなきゃならない改造ではなくて、本当の自分に帰っていく自分革命みたいな感じで、愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と愛を叶えていくのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営しています。はい、今日はですね、職場の恋、別れた彼が仕事でのうのうとしていて悲しい気持ちということについてお話をしていきたいと思います。で、こちらの内容は公式サイトの読むセラピー愛の取説の方で、職場失恋、別れた彼が普通にしていることが悲しいあなたへということで文章の方でも綴っていますので、ご興味ある方は概要欄の方から読んでみてください。はい、では早速いきましょう。失恋は失恋でもですね、職場恋愛していた人の失恋はちょっとしんどいものがありますよね。会社が同じだと別れた後も顔を合わさなければなりません。話したくなくても話さなければなりません。こちらが振った側も相当気まずいけれどね、こちらが振られた側だと本当に参ってしまいます。言えるはずの思いがいつまでも言えない。顔を見るたびムカムカしてしまう。元気そうにしていると、なんだ彼は案外平気なんだと、自分だけこんなに悲しみに暮れていることが情けなくなってくると、そういうこともあるかもしれませんね。はい、ということで今日はですね、別れた彼と職場が同じだと立ち直りが遅くなるということについてと、それから2つ目、職場が同じだからこそ立ち直りが早い場合もある理由、3つ目は怖いのは元彼と接触していない場合の妄想タイム、この3つに分けてお話をしていきたいと思います。まず最初に、別れた彼と職場が同じだと立ち直りが遅くなるということについてなんですけれど、結局元彼のことをですね、目の当たりにする機会が多いので、気持ちの揺さぶりはかけられちゃうんだけど、立ち直りには実はですね、あんまり影響差はないんですね。むしろ自分自身の芯がしなやかに持てるということで、気持ち的に穏やかに保つこともできるんです。でもそのためにはやっぱり順序があるんですね。で、それは傷ついてるってことを認めることなんですね。無理に頑張りすぎたり、逆に自分を責めすぎたりしてしまうと、職場にいること自体が辛くなりすぎて、不本意な退職の道を選んでしまいかねません。職場失恋をしたことによる退職っていうのはキャリアに影響が出ます。好きかどうか迷っていた仕事でさえ、職場失恋を理由に辞めてしまうとですね、その後気力が奪われて、すぐに転職活動をする気が起こらなかったり、時間ができることによって自分自身を追い込んでしまうこともあるんですね。まあ、仕事を続けるにせよ、仕事を辞めるにせよ、これは自分事なんだっていうことを意識している必要があります。そして職場が同じであっても、あなたが自分のことを愛して彼への思いに適切にさようならが言えるまでになれたらですね、自分を責めたり虐げることなく、別れた彼を見ても強い憎しみとかね、苛立ちを感じることがだんだん消えていくんですね。で、2つ目の、職場が同じだからこそ立ち直りが早い場合もあるということについてなんですけど、これ本当にそうなんですよ。なぜなら現実的に彼の様子を見て取れる同じ職場ですから、無駄な妄想をせず現実を見ることができるんですね。何ですかその荒療治って思われるかもしれないんだけど、失恋後のね、一番の恐怖はね、妄想なんですよ。新しい彼女と仲良くやってるのかなとか、今はもう私のことなんて思い出さないんだろうなとか、何もなかったように過ごしてるんだろうなとか、もう好きな人できたかなとかね、これらの妄想ってね、終わりがないんです。考えたらキリがないんですよ。だけど現実的に職場が同じだと、生身の元彼を目にする機会がありますよね。これ良くも悪くも目にするんですよね。あんなに好きだった人を一瞬で嫌いになれる魔法があったら楽なんだけど、のりぴ塾生はですね、お別れのセッションを経て本来の自分の気持ちに気づいていきます。例えば、大好きな彼だったけどこういうところは嫌だったな、心から愛していたけど私のことを大切にしてくれていなかったな、あんなこと言われて傷ついたな、こんなことされて大事にされてないって感じてたな、彼の態度が怖くて言いたいこと言えてなかったな、騙されてるのを認めたくなくて受け入れてしまってたな。で、そこには愛おしい気持ちだけじゃなくてね、受け入れてもらえなかった悲しみとか、彼への腹立たしさ、さまざまな感情がね、行ったり来たりするわけなんですよ。で、ここを一つ一つ丁寧にほどいていくと、見えてくる世界があるんです。お別れした後、元彼と会わないケースが多い中、同じ職場の場合はね、まだ会う可能性があります。 だからこそなんですよ、余計な妄想に走らないで現実を受け止めながら立ち上がっていけるんですね。ちょっぴり辛いんだけど、それが不思議とセッション後はね、エネルギーが湧いてくるんですよね。はい、で最後にお伝えしたいのが、怖いのは元彼と接触していない場合の妄想タイムです。そう、たとえ同じ職場であってもね、目にしないでいる時間は妄想タイムに入りやすいんですね。でもう物理的に会えないという人は特に気をつけてほしいんですけど、自分の妄想に元彼を取り入れない工夫が必要です。せっかくお別れのセラピーセッションをしてもですね、自分の頭の中、それから心の中に現在も元彼を住まわせてしまっていたら、日常のあなたのそばにはいつでも元彼が鎮座している状態なんですね。お別れのセッションをしたら、その空いたスペースには自分を満たすものを取り入れていきましょう。別れたからといって、またお別れのセッションをしたからといってね、元彼との思い出が消えてしまったわけではありません。あなたというね、人生の歴史の図書館にはね、いつもあなたの元彼が眠る本棚があります。そこには元彼との思い出もこと細かく綴られているんですね。でそれを読んでいるあなたは、今の、たとえね、今のあなただったとしても、その物語はもう終わっていますから、これから先をあなた色で文字を綴っていきたいんだとしたらね、その物語を作っていくことに心を注いでいきませんか。新しいあなたの物語の方をね、元彼との物語はもう終わっています。ですので昔のね、自分の歴史の図書館に収めるという、なんていうのかな、儀式みたいなものがちょっと必要ですよね。元彼との本を閉じて過去の本棚にしまうときですね、あなたは現在のまっさらな本を手に、今したいことを綴る準備ができます。綺麗な羽のついたペンを持って深く息を吸い込んで最初の一文字を書き始めます。ということで、職場の恋、別れた彼が仕事でのうのうとしていて悲しい気持ち、職場失恋、別れた彼が普通にしていることが悲しいあなた、顔を合わせるからこそ立ち直りが早いこともあります。そのためには物理的なお別れだけでなく、精神的な心のお別れも必要ですね。悲しみだけじゃなくて、必ず腹立たしさも入っていますからね。はい、私のやってるオンラインサロンの方でも心の仕組み、心の在り方についてお伝えをしています。また失恋などでめちゃくちゃ心が苦しいという場合は、のりぴ塾でお別れのセッションというものも扱っていますので、初回カウンセリングでお話聞かせてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。